AI クリエイターの道へようこそ。
よろしくお願いします。
最近って毎日何かしら世界を変える AI のニュースが飛び込んできて、
はい、
正直ちょっと情報過多気味ですよね。
本当にそうですね。追いつくのが大変です。
私もあなたと同じように、また新しいモデルが出たのかってニュースを右から左へ流してしまうことがよくあるんです。
まあ無理もないですよね。連日のように発表がありますから。
でも今回の深掘りのテーマはちょっと立ち止まってじっくり見る価値があるんですよ。
そうですね、これは見逃せないニュースです。
はい、今回の情報源は直哉氏が執筆しているブログ、 AI クリエイターの道の最新記事です。
はい、
タイトルがジェミニ 3.1 プロが登場、推論性能の向上で複雑な問題解決が可能になる最新モデルの解説となっています。
この2026年2月19日に Google がプレビュー公開したモデルですね。
そうなんです。ただジェミニ 3.1 プロって名前だけ聞くと、なんというか、マイナーチェンジかなって思ってしまいませんか？
確かに、3から 3.1 への変化ですからね。そう誤解されがちです。
ですよね。でも実はこれ、私たちの毎日の仕事とか、複雑な問題解決のあり方を根底から変えるかもしれない大きな地殻変動なんですよ。
間違いないですね。AI の進化の歴史において確実にターニングポイントの一つになると思います。
はい。さて、これを紐解いていきましょうか。
行きましょう。
これまでの AI って極端に言えばすごく物知りで暗記が得意な AI でしたよね。
はい、膨大なデータを学習して確率的に正しい答えを返すというものでした。
それが今回本当の意味で考える AI へとシフトしようとしている。
その通りです。今回の情報源を分析していて私が一番注目したのはまさにそこなんですよ。
ほう、と言いますと？
単に流暢な文章を返すフェーズから複雑な論理を組み立てて答えを導き出すフェーズへ AI の主戦場が完全に移ったという事実です。
なるほど、そこなんですよね。私が最初この記事を読んだ時もジェミニ 3.1 プロっていう名前があまりにも控えめすぎるなって思ったんです。
控えめすぎますね。
だって3が 3.1 になっただけならちょっとバグが直って少し処理が早くなったくらいかなって想像するじゃないですか。
はい、普通はそう思いますよね。
でも実際のベンチマークスコアを見るともう桁違いなんですよね。
驚異的な数字が出ています。
RSC-AGI2 という指標でなんと 77.1% というスコアを叩き出しているんです。
これには本当に驚かされました。
全モデルのジェミニ3プロと比べると推論性能が2倍以上に跳ね上がっている計算になりますよね。
はい、ここで非常に興味深いのはその RSC-AGI2 という指標が一体何を測っているのかという点です。
ベンチマークの数字が高いっていうニュースはよく見かけますが、
重要なのはその中身なんです。
はい、
これまでの AI のテストというのは基本的にはインターネット上の膨大な知識をどれだけ正確に記憶しているか、
暗記力ですね。
そうです。それから過去のデータから次に来る確率の高い言葉をどれだけうまく推測できるかを測るものが主流でした。
パターンマッチングのようなものですね。
はい、でもこの RSC-AGI2 は全く別物なんです。
知識の量じゃなくて質を測るようなイメージなんでしょうか？
というよりも未知の状況への適応力を測るものですね。
未知の状況への適応力？
ええ、このテストはこれまでインターネット上にも存在しなかった全く新しい論理パターンやパズルが与えられます。
なるほど、検索しても答えが出てこない問題ということですね。
その通りです。その場でルールを理解して考えて解く能力を測るために特別に設計されているんですよ。
じゃあ過去のデータをいくら丸暗記していてもダメなんですね。
統計的な確率論だけで突破しようとしても絶対に高いスコアが出せないように作られています。
なるほど、今までの AI って例えるならテストの過去問を何万冊もひたすら丸暗記している生徒みたいなものですよね。
はい、とても優秀な暗記型の生徒ですね。
似たような問題が出たら瞬時に満点をもらえる。でもいざテスト本番で過去問には一切載っていない応用力やひらめきが必要な問題を出されると
途端にフリーズしてしまう。
そうなんです。そんなの習ってませんってなったり、知ったかぶりをして嘘をついたりしていたわけですよね。
ハルシネーションの問題ですね。
はい、それが今回のジェミナイ 3.1 プロだと、その場で問題の意図を汲み取って自分で論理を組み立てて応用問題を解ける生徒に進化したと。
そういうことになります。その例えも分かりやすいですが、厳密に言えばただの優秀な生徒というよりは現場のベテラン探偵に近いかもしれませんね。
現場のベテラン探偵ですか？
はい。探偵って過去の事件簿を全部暗記しているから事件を解決できるわけではないですよね。
確かに毎回事件の状況は違いますからね。
ええ。目の前にある一見バラバラで関係なさそうな証拠、例えば足跡とかレシートとかアリバイとか、
はい、
そういうものを観察してなぜこうなっているのかという未知の仮説をその場で構築しますよね。
なるほど。ペンと点をつなぎ合わせる力ですね。
ええ。RARC-AGI2 で高得点を取るのは、 AI がその証拠から新しい法則を導き出すという極めて人間に近い推論プロセスを獲得し始めている証拠なんです。
ベテラン探偵ですか？それはすごくしっくりきます。
はい。
でも、もし今これを聞いているあなたが、探偵ごっこができる AI なんて自分の仕事にどう関係あるのって思っているなら、ここからが本題なんですよね。
ええ、実務にどう生きるかが一番重要ですからね。
この自力で推論する力が私たちの毎日のうんざりするような実務をどう変えるのか。
はい。
情報源によると、 Google のジェムナイチームは実用面での得意領域として3つのコア能力を挙げています。
そうですね、3つありました。
1つ目が複雑なトピックの視覚的な説明、2つ目が異なるデータソースの統合、そして3つ目が深い文脈と計画を必要とする課題解決です。
これをより大きな視点と結びつけて考えると、特に異なるデータソースの統合の進化はビジネスの現場に破壊的なインパクトをもたらします。
破壊的ですか？
はい。今の私たちの働き方を振り返ってみてほしいんですが、例えば新しいプロジェクトの戦略を立てるとき、どんな作業から始めますか？
私の場合はまずデスクトップが地獄のような状態になりますね。
地獄ですか？
はい。ブラウザのタブを40個くらい開いて。
ああ、よくありますね。
去年の古い PDF の企画書を引っ張り出してきて、スマホで今朝のスラックのやり取りを確認しつつ、リアルタイムで動いているエクセルの売上データをにらめっこするわけです。
まさに情報過多な状況ですね。
そうなんです。で、あっちの資料にはこう書いてあるけど、こっちの数字と合わないぞみたいな矛盾を一つ一つ手作業で潰していく。
はい。
これがもうめちゃくちゃ泥臭くて一番頭が痛くする作業なんですよ。
そう、まさにそれです。その複数の異なるフォーマットから文脈を読み取り、矛盾を解消し、一つの意味のある情報に統合する作業、
はい、
これこそが高度な推論能力を必要とする領域なんです。
今までの AI だと難しかったんですよね。
ええ、今までの AI にこれを丸投げしても、PDF の内容の要約と Excel の数値の羅列をただ並べて出力するだけでした。
確かに、ただまとめてくれるだけでしたね。
人間の文脈を理解した統合はできなかったんです。でも推論性能が向上したモデルであれば違います。
どう変わるんでしょうか？
スラックのこの発言は PDF のこの項目の前提を応付しているという論理関係を自力で見つけ出してくれます。
おお、それはすごいですね。
そしてあなたが本当に欲しかった全体像の分析レポートを最初のステップで提示できるようになるんです。
つまり、私たちが一番エネルギーを吸い取られている分析のための準備運動みたいなものを AI が巻き取ってくれるわけですね。
そういうことです。
それなら残った時間と体力でもっと人間らしいクリエイティブな戦略作りに集中できますね。
その通りです。これは単なる時短ツールの域を超えて、人間の知的生産のプロセスそのものを再定義する変化だと言えます。
いやー、ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
このジェミニー 3.1 プロのコアになっている推論エンジンって、実は単独で存在しているわけじゃないんですよね。
ええ、別のモデルにも展開されていますね。
はい。先週リリースされたばかりのジェミニー 3 ディープ・ティンクという、科学や研究、エンジニアリングなどの超専門領域向けに作られたモデルがあるじゃないですか。
ありますね。
あそこにもこの同じコア技術が使われているんですよね。
ええ、そこに Google の明確な戦略が透けて見えます。
と言いますか？
彼らは研究室用の特別な AI と日常使いの AI を完全に切り離すのではなくて、
はい、
ベースとなる知能レベル、つまり考えるための基礎体力そのものを底上げしようとしているんです。
なるほど。研究室の難問を解き明かすための推論エンジンが、そのまま私たちの日常の Excel の矛盾探しとか複雑なメールの返信にも応用されている。
そう考えることですよね。
ちょっとワクワクしますね。ただ、これを聞いていて、なんだかすごいのは分かったけど、 どうせこういう最新のプレビュー版って一部の人向けでしょって。
ああ、プログラミングができるエンジニア専用のおもちゃなんじゃないかってことですね。
そうなんです。そう思い込んでいる人も多いと思うんですよ。
以前ならそうだったかもしれませんが、今は全く状況が違います。
そうなんですよね。
今回の Google のアクセス経路の整備は、ユーザーの技術レベルに合わせて非常にきめ細かく設計されていますから。
ええ。なので、今これを聞いているあなたの立場に合わせて、どうやってこの推論エンジンにアクセスすればいいのかをちょっと整理してみましょう。
はい、それがいいですね。
もしあなたがコードなんて一項も書いたことがないという一般ユーザーなら、いつも使っているブラウザやスマホのジェミニーアプリで使えます。
はい、一番身近な入り口ですね。
あとは、ノートブック LM という AI ノートブックツールから、すでにこの 3.1 プロのカタリンに触れることができるんです。
そうですね。ただの検索代わりに使うのではなくて、あえて意地悪な複数の資料をまたぐような複雑な質問を投げかけてみてほしいですね。
例えばどんな質問がいいでしょうか。
そうですね。この3つの資料を踏まえて、うちのチームが来週やるべきタスクを優先順位順にリストアップしてみたいな感じです。
なるほど。それは実用的ですね。
はい。その回答の深さで推論の質を体感できるはずです。
そして、もしあなたが開発者なら、選択肢はさらに広がります。
エンジニア向けですね。
ええ。Google AI Studio の API はもちろんですが、私が特に実務に影響が大きいと見ているツールがいくつかあります。何でしょうか。
一つは Google Antigravity というエージェント型開発ツール。そして Gemini CLI。さらに Android Studio への統合です。
その Antigravity っていうツール、名前からしてすごそうですが、普通のコーディング支援 AI とはどう違うんですか。
簡単に言えば、横からアドバイスをくれる人から実際にキーボードを叩いて作業を代行してくれる人への進化です。
代行してくれるんですか。
はい。今までの AI はコードの書き方を教えてくれるだけでした。でもエージェント型のアンティグラビティは違います。
ほう。
あなたのパソコン環境の中で実際にコマンドを実行してファイルを書き換えて、
はい、
エラーが出たらそのエラーメッセージを読んで自分で修正するという一連の行動ができるんです。
それはすごいですね。まるで非常に優秀な若手エンジニアが自分の横に座って自律的に作業を進めてくれるような感覚ですね。
ええ、まさにそんな感じです。CLI の方もターミナルと呼ばれる黒い画面の中で普段の操作から離れずに AI と対話できます。
ツールとして独立しているというより、開発者の日々の息遣いの中に AI が溶け込んできている印象を受けますね。
はい、ワークフローに深く浸透してきています。
さらに、大企業のシステム部門の方なら、Vertex AI や Gemini Enterprise といった環境が用意されていますよね。
はい、情報漏洩を防ぐ強固なセキュリティが担保された環境ですね。
ええ。さて、今のあなたの仕事の課題や環境に一番フィットするのはどの入り口でしょうか。
そうですね。
個人でサクッと試すか、チームの開発環境に組み込むか、ちょっと想像してみてください。
ただここで少し冷静になる必要があります。
と言いますと？
これは重要な問いを投げかけています。アクセス経路がどれだけ用意されていて、ベンチマークスコアがどれだけ高くても、
はい、
それがあなたのビジネスで明日からすぐに使えることとイコールではないという現実です。
確かに熱狂しすぎると落とし穴を見落としますからね。
ええ。
テストで満点を取るベテラン探偵でも実際の職場のルールに馴染めるとは限らないってことですね。
まさにその通りです。記事内でも冷静に分析されていますが、特にセキュリティ要件の厳しい企業環境では課題が多いんです。
日本の SIR 案件なんかだと顕著ですよね。
はい。既存の巨大なレガシーシステムを抱えているような企業では AI モデルの性能が上がったからといってシステムを即座に置き換えることは不可能です。
なかなか簡単にはいかないですよね。
ええ、この AI は本当に社内の機密データを食わせても安全かとか、
セキュリティの壁ですね。
たまに嘘をつくハルシネーションの確率は既存の業務フローの中で許容できる範囲かといった厳格な検証プロセスを何重にもクリアしなければなりません。
つまり高い推論能力がそのまま企業でのスムーズな導入を約束するわけではないと。
そういうことです。巨大な船の舵を切るには時間がかかりますから。
なるほど。それに今回の情報源をじっくり読んでいて、いくつかあえて触れられていない情報があることにも気づいたんです。
どのような点ですか？
まず、今回発表されたのはあくまでプレビュー版だということです。
はい。正式リリースではありませんね。
製品として完全にロックされたものではないので、今後仕様がコロコロ変わる可能性がありますよね。
ええ、API の仕様変更などは十分にありえます。
つまり、この API に完全に依存して自社のメインサービスを構築してしまうのは、今の段階ではかなりギャンブルですよね。
そうですね。実稼働環境での本格的な利用は、正式版のリリースを待つのがセオリーでしょう。
はい、
さらに見逃せないのが、他モデルとの比較データが欠落している点です。
ああ、確かにそうでした。
今回は全モデルのジェミナイ3プロの2倍以上の性能と声高にアピールされていますが、
はい、
私たちが本当に知りたいのは、じゃあオープン AI の最新の GPT シリーズやアンスロピックのクロードの最新版と真っ向勝負したらどうなるのっていう相対評価です。
確かに、うちのクラスの過去の生徒と比べたらダントツで賢いですと言われても、
ええ、
じゃあ隣のクラスの秀才たちと全国模試で競わせたらどうなのっていうデータはまだ出揃っていないわけですね。
そうなんです。市場全体の中での正確なポジショニングは第三者の検証を待つ必要があります。
まだ全体像は見えていないと。
そしてもう一つ最大の懸念事項がコストと速度です。
フィロン性能が上がった分の代償ですね。
はい、フィロン性能が高いということは、裏を返せば答えを出すまでに AI の内部で膨大な計算リソースを消費していることを意味します。
そうなると当然レスポンスは、
1回の質問に対する応答時間、つまりレイテンシーは長なる傾向にありますし、 API の利用料金も跳ね上がる可能性があります。
なるほど。どんなに賢い探偵でも依頼料がこれまでの10倍かかって、しかも答えが出るまでに3日かかるなら、ちょっと頼むのをためらいますよね。
ええ、まさにそういうことです。
日常の簡単なメールの要約くらいなら、もっと安くて早い AI で十分なわけですから。
その通りです。高度な推論能力とそれにかかるコスト、そしてスピード、このトレードオフを見極めることが、これからの AI 活用の鍵になります。
つまりこれは一体どういう意味を持つのでしょうか。
はい、
ニュースの見出しにある推論性能2倍とか画期的な進化という華やかな言葉にただ乗りするのではなくて、
ええ、
最終的には自分のユースケースで個別に検証するという地味な作業から逃げることはできないということですね。
全くその通りです。
アナクの抱えているその特有の課題に対して、ジェミニ 3.1 プロの考える力は本当に必要なのか、
そしてコストに見合う価値を出してくれるのか。
はい、自分の手で自分のデータを使って確かめる姿勢が結局のところ一番の近道なんですよね。
ええ、魔法の杖を期待するのではなく、強力で少し扱いが難しい新しい道具として冷静に評価する。
はい、
それが急速に進化する技術を真の意味で自分のものにする唯一の道だと思います。
ありがとうございます。さて、今回の深掘りを少し振り返ってみましょうか。
はい、
2026年2月に登場したジェミニ 3.1 プロは単なるバージョンアップではありませんでした。
AI が統計的な暗記から未知の論理を組み立てる力へとパラダイムシフトを起こしている重要なマイルストーンです。
そうですね、この能力は私たちが日々苦労している複数データの統合や深い文脈が必要な課題解決において、かつてない強力なアシスタントになる可能性を秘めています。
はい、
しかし同時にプレビュー版としてのリスク、未確定なコストやレイテンシー、そして既存の企業システムへの組み込みという現実的な壁も存在します。
手放しで喜ぶのではなく、自分の環境でテストする冷静さは求められているわけですね。
ええ、AI が本格的な推論能力を獲得し始めた今、私たち人間が担うべき役割は、作業をこなすことから AI の推論を指揮し、評価することへと急速に移行していくんでしょうね。
間違いないですね。そこが人間の新しい付加価値になります。
そこで最後に、今これをお聞きのあなたに一つ考えてみてほしいことがあるんです。
はい、
今回の解説を通じて AI が過去のパターンの暗記という殻を破って、未知の問題を自ら論理的に考えて解く力を本格的に身につけ始めていることが分かりました。
ええ、
もしこの推論能力が今後さらに研ぎ澄まされていって、論理で導き出せる答えを全て AI が叩き出せるようになったとしたら、
そうなった時どうなるか。
ビジネスの現場において、私たちがこれまで長年頼りにしてきた人間の経験則や勘の価値はどう変化していくのでしょうか。
これは非常に深い問いですね。
これまでの常識に縛られない新しい論理を AI が提案してきたとき、それにノーと言えるだけの AI には絶対に思いつかないあなただけの直感とは何なのか。
はい、
ぜひ今日の仕事の中で少しだけ意識して考えてみてください。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。
ありがとうございました。